皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月29日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は自立する力をつける方法です。富山号にも引き続き来ておりまして、今月も、富山号のいつもの富山藤原学校をやりまして、全部で21名の方にご参加いただきました。料理教室があったり畑をやったりですね、実に皆さんで楽しくやっているところであります。NPO 法人の日本再生プログラム推進フォーラムでも先日恵比寿で総決起集会やりましたが、総決起集会で前に出てきていろんな発表してくださった方、過半数は、ね、富山語の仲間なんですよね。やっぱり富山語から日本を変えると前から私申し上げておりましたけども、なんかやっぱりものすごいパワー持ってますね、富山に来る人って。富山の地面の力もすごく強いような感じがするんですね。なかなか他のところに行ってもこんな盛り上がらないんですよね。富山でしかなんか盛り上がらないことってたくさんありまして、私いつもそれ不思議に思うんですけども、そういうなんか不思議なところが日本にもあるんだなと、つくづく思っておりますけども、しかしここに来てやっぱりみんな自立を迫られていることだけは間違いないですね。富山なんかにいてつくづく思うんですが、パソコンしか叩けないサラリーマンって一番惨めですよね。何にもできない人間だということをですね、自覚せざるを得なくなるんですね。都会の便利な生活の中にしか生きられない。飯も作れない。給料もらう以外何もできない。じゃあ仕事といってもですね、パソコン叩く以外何もできない。こういう人って、ほんのちょっと生息環境が変わったらもう生きていくことできないんですよね。何もできないわけですよ。で、やっぱり富山号っていうのはその限界集落でございますから、限界集落っていうのは本当に便利な都会の正反対ですね。全部がアナログのところでありますし、それから人間の力で何でもしなきゃならないし、金は使えないし、使う場所もないし、金の力や権力の力で何かするってこともできないし、全部自分たちと横のつながりで問題を解決していくしかない。そういうところですね。で、見てるとですね、今その、例えば農家やってる方いますね。今でもちゃんと元気に農家やってる方っていうのはやっぱしっかりしてるんですよね。その物の見方ってあるじゃないですか。政治のことでも経済のことでも世界のことでも、その詳しいことを勉強する、あるいはその詳しいニュースなんか見なくても、こういう状況を見ていて、これはいいとか悪いとかおかしいとかいう判断ってありますよね。そういう判断が的確な人ってちゃんといるんですね、どんな山の中でも。でそういう方ってもうね、間違いなく例外なく自立してる人たちなんですよ。すなわち、しがないサラリーマンやってない人なんです。なんていうかな、やっぱり自分でこの畑やっていたり、で、自分でなんかいろんな仕事やっていたりしてね、やっぱり自分の力でちゃんと稼いでいる人、あるいは稼ぐっていうことがね、なかなかできなくても、自分でその食べるものを作ってるとか、自分でなんか誰かのためにこういろいろね、働きながら、で、自分なりのこの世界を広げてる。趣味でもいいんですけどね、とにかく自分の世界を持ってる。そういう人たちっていうのは、やっぱりこうなんかこの判断は的確ですよね。物の見方がものすごくこの、冷静に的をちゃんとついてるんですよ。だからやっぱりこう、自立するような、できるような生活をしていると、自然にこの精神って言いますかね、物の見方もまともになってくるんじゃないですか？まともになってくるから、これはいいとか変だとかいうこともですね、こうなんか難しいこと言わなくてもですね、ちゃんと分かるんだと思うんですね。勘で分かるようになると思うんですよ。で、その正反対が都会のなんかしがないサラリーマンなんですよ。しがないサラリーマンといっても年収が何千万とか何億という人もいるんですけども、あれ全くしがないサラリーマンで、結局金の力と権力と権威とそれ以外何もないんですね。だから人徳もないし仕事もできない。で、金と権力と権威だけでこうなんか生きてる人たち。いますよね。都会特に多いんですけど、そういう人たちが一番なんか間違いますよね。すごくなんか判断がずれていて、だからなんかいろんなことがあってもですね、なんか思惑外ればっかりでですね、だんだんもうみんな本人も周りも疲れちゃう。なんか最近見てるとその対比がね、どんどんその広くなってる感じがするんです。 その2008年のリーマンショック以降ね、一段とその対比が広がってきた感じがするんですね。で、考えてみれば、これ百姓という言葉ありますよね。百姓って書きますね。あれは何でもできる人って意味ですよ。実際その遠山でもそうですよ。それからうち小田原でもね、農園長が農園と、それから里山やってますけども、ああいう農園とか里山の仕事をやると、いろんなことができなきゃダメなんですよね。いやもうそれありとあらゆる仕事ですよね。その機械の操作も、土のいじることも、木を触ることも、それからそれを加工することも、準備から片付けからですね、それからその後、慰労会の食事、料理の料理作ることとかね、それ片付けとかですね、そういう行事の企画とか、とにかく全部できないと仕事にならないんですよね。全部自分でやるしかないわけですよ。で、そうやって、なんかこの自然と共に生きる生活をしている人っていうのは、それ何でもやっぱできるようになるんですね。あれまさに百姓ですよ。百の姓。何でもこうできる人になっていくんですね。そうするとやっぱりね、考えも行動もしっかりしていきますよ。あんまりなんか変なこと、浮ついたこと言われてもですね、変な話だと乗らないですよね。大地にしっかり根を張ったようにですね、やっぱり自分のペースでしっかりこう毎日生きていくことができますね。遠山なんかにいるとですね、非常にその人情豊かな部分があるんですね。外から来た人に対してものすごくその温かいんですよ。都会の人に対して気後れしている様子が全くないですよね。で、その気後れしないというところがですね、都会から人に来ても、都会の人から見てもすごく頼もしく思えて、なんか楽しく思えるところなんですね。都会の人に対して卑屈になったり、都会の人に対してもみ手をして金をいただこうなんて、そういうところは微塵も感じませんからね、遠山というところは。でもそのなぜそういう力があるのかって私こう実際観察して見ているとですね、やっぱり自分で生きていくっていうことができるからなんですよ。所得はうんと低いですよ。遠山ではですね、年収200万円稼いでればそれは成功者の部類に入るんじゃないんでしょうかね。所得の水準はそれは低いです。でも生活は結構みんなちゃんとしてるんですよね。結構というかやっぱちゃんとしてるんですよね。どうやってその食べてるかよくわかんない人も結構いるんですけども、ちゃんと生活してますね。別にそんな貧しいっていう感じではない。それは贅沢は皆さんしていませんけども、しかし富山みたいなところに来るとこういうところでしかできない贅沢ってありますよね。その農作物はもう本当に豊富に取れますしね、まあ、山菜にしろ山肉、山肉にしろですね、それから魚にしろ、これは豊富にありますので、まあですからそういう自然とともにですね、生きようと思えば、まあ、いくらでも豊かな生活はできますもんね。だからそういう生活を自分の力でやると、人から金もらってね、その金の力でそのなんか生活するんじゃなくて、自分の力で生活をする、そういうことをやってる人って、その決して都会の人にそのまあ、なんていうかな、おもねることもないし、あるいはその都会の人に左右されることもないですよね。で、自分で自分の道を歩んでますね。まあ逆から言うとね、それは意固地のように見えるかもしれませんけども、でもやっぱり今必要とされてるのが、そういう自分でこの自立してものを考えて、まあ言ってみれば心を豊かにですね、生きるその力だと思うんですね。それがまさにこの自立っていうことだと思うんですけども、その自立をするためのまあ非常にいい方法っていうのが、やっぱ私はこれ百姓仕事だと思いますね。なんか本当にこう百姓仕事、まあ百姓仕事はもう少し広く考えればですね、農園だけじゃなくて里山も含めてね、まあ自然との関わり合いをっていうことで全部なんだと思うんですけども、まあそういうことを自分の中で、まあ本業にはできなくてもですね、なんかこう土を触ったり木を触ったりっていうことを生活の中に取り入れてる人というのは、次第にこういろんなことができるようになってきますから、それはやっぱり自立していきますよね。で、やっぱりこう人任せってまずいんですね。そのなんか誰かに指示を出したりでおしまいとか、金でなんかやってもらっておしまいって、これやっぱまずくて、やっぱ自分でまずやらないとダメですね。まず自分でできないことを人に任せてもそれダメですから、まず自分でやるということこういうのがですね、まあそのこういう富山号なんかでも全部生活の基本中の基本なんですよね。なんかまずみんながプレイヤーであって、でその上でね、まあお互い協力するという、そういう形になっていきますから、まあ非常にそれ意味ではこれから時代がどんどん進んでいくんですけども、皆さんやっぱり土をなんか触った方がいいですね。やっぱりこの日本もね、本当に立て直しをしようと思うなら、 まあ、一人、にね、一坪ぐらいの、それこそまず農地でもですね、それを渡したらいいんじゃないでしょうかね。一坪なんて小さいって言いますけどもね、あ、そんなことないですよ。一坪の農地でもね、本当にいろんなもの取れますからね。だから最低一坪でね、まあ、欲しい人はもっとたくさんあちこち開墾してもらってね、で農地を作って、で、自分でなんか仕事の傍らでもね、あるいはその家にいる時でもそういう土を触っていて、で、そこでなんかいろいろね、取れたものを食べたり加工したりしてると、もうその何気ない日常生活の中全体でですね、やっぱりその人の持ってる実力ってどんどん向上してきますからね。そうするとやっぱりこれ自立する力ってついていくんじゃないでしょうか。今改めてこうなんか歴史を振り返ると、百姓一揆ってありますよね。あれやっぱり壮大なもんだったと思うんですよね。知らないサラリーマンが徒党組んでやると、あれは打ち壊しですよね。暴動になっちゃいますよね。そうじゃなくて百姓一揆みたいなものは、やっぱり責任感ある人たちがこうなんか一つの方法として要求を領主に突きつけていくやり方ですよね。あれやっぱりだからみんな本当に農業社会の中で何でもみんなできる人たちがたくさんいて、そういう人たちがなんか集まって行動していたんでしょうね。だからそういう農民の本当の力っていうのがあるから、やっぱ武士もですね、そういうなんていうかな、本当に力を持った農民たちの中に手を突っ込むことはできなかったんでしょうね。それが明治以降、まあ、特に昭和に入ってからですね、どんどん 農村みたいなのがなくなってきて、まあ、軍人なんか含めて、要するに公務員、まあ、しがないサラリーマンですよね。みんなしがないサラリーマンにさせていくってことは、言ってみれば無産階級にさせていくってことですから、それはもう誰かに頼らないと、依存しないといけられない人間になってくるんで、まあ、そういう人たちを集めてね、まあ、権力なるものをでっち上げて、で、国家なり大企業なり運営してきたというのが、まあ、ある部分の昭和の歴史でもありますね。でも結局そういう国家とか大組織というものが国民国家の衰退と崩壊という歴史的大きな流れの中で意味を持たなくなってくるとですね、残されたのは無産階級の何もできない人たちだけだと。で、何もできないし何もよくわからないんで、こう右往左往してですね、墓穴を掘っちゃう。こういうのをやっぱり解消するためには足元から立て直すしかないですね。やっぱり自分で行動できる力を自分で持たなきゃいけないんで、それはやっぱりなんか本当に土を触るとか木を触るとか、そういうところからしか生まれてこないんじゃないんでしょうかね。やっぱりなんていうのかな、人というのは自然の中で普通にこの生活するとちゃんと実力が身につくようにできてると思うんですね。特に日本なんかの場合はですね、自然が非常に豊かですから、自然と共に人が生きるということは決してそんなに難しいことではないと思うんですよね。ちゃんと草も生えてくるし、木も生えてきますね。で、海にも川にもちゃんと生物がいるわけで、やっぱりそういうものと一緒にこの生活をするっていう実力を一人一人が持つことが、実はなんか21世紀の日本が立ち上がる一番の土台の部分になるんじゃないかなという感じが今非常に強くするんですね。確かにそれは食料の自給率を上げるという意味もそれはありますけども、むしろその意味以上にですね、やっぱ個人の自立を早める、自立を本当にこの促すっていう、そっちの効果の方が私ははるかに大きいんじゃないかなと思うんですね。結局まあ、どんな組織に入るとか入らないかっていうのもこれから個人の選択になりますからね。やっぱこう何も考えてない人が一番そのひどい目に遭うわけで、そうするとやっぱりなんか自分で考えて自分の道は自分で決めていかなきゃいけないわけですから、その基礎的な、そういうことができる基礎的な能力を身につけさせるっていうことがものすごく大切ですね。やっぱりこれは土じゃないのかな。土からしかそういう能力はなかなか身につかないんじゃないかと思うんですよ。ですから皆さんもですね、まあどんな方法でもいいですから、プランターでも何でもいいですから、自分でやっぱり土を触って、本当のその生きる力、自立する力というものを身につけた方が、これは絶対早道だと思いますね。なんかこのデジタルボケっていう話も前にしましたけども、どうしてもやっぱ土を離れるとデジタルボケしてくるんですよね。デジタルボケするとですね、やっぱ何も分かんなくなっちゃうんですよね。だからしょうもないなんかね、妄想に取りつかられるようなこともありますしね、なんか全然その悲観してしまうこともありますし、なんかまともにこう暮らせない時代ですよね、デジタルボケしてるとね。で、デジタルボケってやっぱりまあ仕事の性格上しょうがない部分も今の日本であれば、今の世の中であればありますからね。 デジタル僕の上に成り立っている産業なんかもちゃんとあるわけですから、まあ、そこで働いている以上ね、まあ、しょうがない部分はありますよね、うん、でもそれに全部自分の身を委ねていたら自分がやられちゃうだけですから、やっぱりそこは自分でちゃんと自覚をしてですね、このデジタルボケは自分の力で直すというふうにやっていかないといけないんじゃないんでしょうかね。それはやっぱり自分でまず時間を作って、自分でその何でもできる人間になるように、とりあえず土ですね、土から始めるのが一番私は効果的だと思いますよ。で、最低限自分のね、食べるものでもね、家族の食べるものでも、もし畑で作ることができたら何にも怖いことないですよね。まあそういう一番基本的な部分のですね、生きるその、うん、勇気っていうのかな、勇気と実力をですね、やっぱり身につけるっていうことが、どうも私は始まりじゃないかって感じがするんですね。でもね、そういうことができる日本ってのは本当に世界の中でも豊かな方だと思いますよ。世界ではその自立って言ったら、それは狩りのことを意味しますからね、動物、肉食の動物と同じですね。自立するってのは自分で獲物を取れるようになるって意味ですからね、狩りの仕方が分かるっていうことですから、ですからそうすると自立するというのは、まあとにかく詐欺でも戦争でも何でも、ね、やってですね、食いぶちを稼いでくるという非常に動物的な原理になってきますね。でそういう原理になってきますから、それは世の中殺伐とするわけですね。だから逆に言えば大陸の世界なんていうのは、みんなが本当に自立をするとですね、とんでもない大混乱になってきて、人が人を食う世の中になりかねないんですよね。やっぱこの土に戻る土がない、自然と共に暮らしたいっていうのは、そういう自然がないところに暮らす人たちの苦悩っていうのは、それはやっぱり大変なもんで、逆に言うとそうやって本当に自然から見放されたようなところに住んでる人たちにとってみればですよ、まあいろんなね、国家でも金融でも何でも仕組みを作って、強大な権力と権威を利用してね、生きていく以外に生きる道がないと、そういうところもですね、多々あると思うんですね。まあだから日本はとりあえずその点では恵まれていると思いますから、やっぱりまず足元から直していくしかないでしょうね。まあ、世界的に見れば今新興国の問題なんてのは、新興国は自立を迫られていますよね。しかし見ていてわかると思いますけども、自立といった時に自分たちでなんか新しいその未来を作るっていう意味じゃないですね、あれ。だからそのあっちに比べてもっと金を稼げるようにと、でこっちよりももっと所得を上げるようにと、なんかそんなことやってますから、結局はそのたらいの中の水の争いなんですね。たらいの中の水をどれだけ手前にかき寄せるかっていう議論、それを超えるような話は新興国の人たちの議論から私はほとんど出てきている様子がないと思いますね。その何に取り組むべきかというそのアジェンダの設定は、古いそのヨーロッパ、アメリカが決めたアジェンダの延長線ですもんね。あれでは全くその未来は開けないと思うんですね。やっぱり自然と人間との向き合い方を根本的に見直して、全く新しいやり方で自分たちの世界を作っていかないと、もうね、世界システム崩壊していく中で欧米の後をね、まあ狙ってその次をその分道楼ということで新興国がね、いろいろ努力していても、もうそこには何もないと思うんですね。ですからやっぱりこの勉強っていうのはやっぱり常にしていかなきゃいけなくて、やっぱりその取り残されないようにですね、日々いろんな努力を積み重ねていかないと、目の前のそのゲーム、目の前のその経済ゲームに明け暮れてる間にですね、自分の能力すっかりこの、なくなっちゃったと、こんな感じになることが一番恐ろしいんじゃないでしょうかね。本当にあの都会の真ん中はですね、しがないサラリーマン、あるいはもう仕事をない人も多いですからね、よるべのない人たち、そういう人たちの、ね、集団になってきてますよ。これは本当最後は暴動を打ち壊しの世界ですからね。やっぱりね、そういうなんか不安な世界からはですね、やっぱり自分で気がついて抜け出した方がいいと思いますよ。やっぱり自分なりにちゃんと行動する力があるとですね、それは全然やっぱりね、この時代生きるその元気が違ってきます。その元気はやっぱり自分でその身につけるしかないんですね。遠回りのように思えてもですね、やっぱりこう土から始めていくとですね、間違いなくなんか新しいものが見えてくると思いますよ。そのデジタルボケしてるとなんかもうそこしか見えないんですね、世の中がね。世の中の姿が決まりきった形にしか見えないんですよね。しかしこう自然と接してると、なんか新しい発見ってたくさんあるんですね。で身につけるべきその能力努力ってたくさんあって、今すぐには結果出ないんだけども、何日かすれば、あるいは何ヶ月か何年かすれば偉大な結果になるっていうものばかりですからね。やっぱりそういう世界があるっていうことが分かればですね、 世の中の動かし方、それから自分なりの生活の仕方、気持ちの持ち方っていうのも自然に変わってくると思うんですね。まあ、そういうことをこれから皆さん元気よく自分なりに行動して身につけていただかないといけないと思うんですね。ですから今回ばかりはですね、本当に相当大規模に世の中変わると思うんです。付け焼き場のことではですね、この時代はですね、乗り切れないと思います。自分の足元を固めて、自分自身がね、自立して生きられる人間にまずこの成長する、その上でですね、まあ本当にみんなで生きていくためのね、方向性を考えていく、そんな時じゃないかなって感じがしますね。まあ元気にやっていきましょう。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、自立する力をつける方法ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。